こんにちは、ハルトです。993のポッドキャストへようこそ。こんにちは、ほんの要約とレビューをします。うんこ僕の日本自動車史は、自動車評論家でもトレーシングドライバーでもある徳田維持有常が、自身の体験を軸に戦後日本の国産車の歩みを描いた回想的な自動車史である。幾に看護後5年に初代トヨタクラウンが登場した年に運転免許を取得したという個人史の起点から、当時の社会の空気とともに次々に現れた国産車の魅力と課題が語られる年表的な通史というより、著者が実際に触れ上った車の感触を手がかりに、日本の自動車産業がどのように方向性を定め競争し成熟していったかを立体的にたどる構成が特徴だ。軽自動車、消えていった車種、スポーツカー、そして後年の評論活動までを射程に入れ、車が国民性や時代精神を映すという視点で読み物としても成立している。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初にクラウンを起点に見る戦後国産車の立ち上がり。本書の語りは初代クラウンが登場したセックジュグボグジュグ10年と著者が免許を取った体験を重ねるところから始まる。ここで重要なのはクラウンが単なる一車種ではなく、戦後日本が国産乗用車を本格的に普及させていく象徴として扱われる点である。著者は車を技術の集合体としてだけでなく、当時の生活感覚や憧れ、産業の意思が結晶した存在として捉える。そのため、社名やモデルの変遷を追うだけでは見えにくい。国産車が社会に受け入れられていく温度感が伝わる。個人の体験に根差した記述は主観的になり得る一方で、同時代の空気を運ぶ証言としての強度も持つ。クラウンから始まる語りは、後の大衆車競争やスポーツカー文化へとつながる導入部であり、日本車の成長を自分史として読むための枠組みを提示している。次に、国産車の方向性が決まった時代の選択と競争、戦後の国産車は、限られた資源と市場の中で何を優先するかという選択を迫られた。本書はその方向性が定まっていく過程を、著者の市場経験や当時の空気感を交えて描く。ここでの焦点は、単なる成功物語ではなく、各社が試行錯誤しながら、大衆化に向けた合理性、信頼性、商品力を積み上げていった点にある。正立には B 世戦争という形で競争の局面も示され、メーカーマンの覇権争いが車種開発や市場戦略に与えた影響を読み取れる。さらに、著者は車はその国の国民性を体現するという観点を置き、日本のユーザーが求めたものがどのように製品に反映されたかを考えさせる。結果として、スペックの優劣だけでなく、時代が要請した価値が何だったのかを掘り下げる読みになり、現代の自動車の転換期を理解するための前提史としても機能する。さらに軽自動車と大衆化の現場感覚。本書には、著者が超った軽自動車たちを扱う章があり、日本のモータリゼーションを支え足すその広さが浮かび上がる。軽自動車は単に小型で安価なカテゴリーではなく、税制や道路事情、生活の実需と密接に結びつきながら、独自の文化を形成してきた。本書の体験的な記述は、その現場感覚を伝えることに向いている。高級車やスポーツカー中心の語りでは見落とされがちな、生活の足としてのリアリティ、工夫の痕跡、そして当時の所有の喜びや不便さが具体的な手触りとして残るからだ。また、軽自動車を語ることは、日本のメーカーが限られた条件下で商品力を磨く訓練を積んだ歴史を照らすことにもつながる。技術史や制度史を専門的に論じる本ではないが、体験の集積が結果として当時の社会は異形の証言になっており、車の普及が生活をどう変えたかを理解する入り口として価値がある。そして、消えてしまった車たちに見る産業の淘汰、消えてしまった車たちを扱う視点は、名車参加だけでは終わらない本書の重要な要素である。日本の自動車史は成功した車種やメーカーだけで構成されているのではなく、市場の要求に合わず消えた試みや時代の変化に耐えられなかったモデルも含めて全体像が見える。本書ではそうした消滅の側に目を向けることで、競争がもたらす創造性と残酷さの両方が語られる。著者の語りは単なる失敗の断罪ではなく、当時そこに注がれていた情熱や挑戦の価値を割り上げる方向に働く。結果として後から振り返れば合理的に見える選別も、同時代の当事者にとっては賭けであり夢であったことが理解できる。こうした記述は、現代の自動車産業が電動化などで再び大きな再編局面にあることを考える際にも示唆的で、何が残り何が消えるのかを考えるための歴史的な鏡として読める。最後に、 スポーツカーへの情熱と評論家としての成熟。本書ではスポーツカーに対する著者の強い思い入れが明確に示され、単なる車種紹介を超えて走る甘美が日本車文化の中でどう位置づけられたかが語られる。レーシングドライバーとしての背景を持つ著者にとって、スポーツカーは趣味の対象であると同時に、技術と美学と市場性が交錯する試金石でもある。さらに後年に間違いだらけの車選びで知られる評論活動へとつながる章が設けられており、体験者としての語りが評論家としての視点へどう接続されたかが見えてくる。レビュー傾向としても、著者が過去の思い込みを反省する姿勢や愛情と批評精神を合わせ持つ点が評価されている。車をも目的に来参するのではなく、好きだからこそ冷静に見るという態度が、本書を単なる回顧談に留めず読み手に考える余地を残す。スポーツカーへの熱と自己点検の姿勢が同居することが本書の読み味を決めている。結論として、文庫僕の日本自動車史は教科書的な通史を求める読者よりも、車を文化として味わい体読者に向く一冊である。1150年代以降の国産車に親しんできた中高年の車好きには、とりわけ固有名詞の記憶や当時の空気と結びつきやすく、懐かしさと再発見の両方を与えるだろう。一方で若い読者や運転経験が少ない読者でも体験に根差したオーラルヒストリーとして読めば、産業の成長が生活とか痴漢をどう変えたかを立体的に理解できる実用的な運転教本ではないが、現代が大きな変革期にあるからこそ過去の選択と競争の積み重ねを振り返る知的利益がある。本書が同種の自動車史と異なるのは、著者の人生と自動車史が並走し成功と問うた。情熱と批評が一体として語られる点だ。スペックの羅列に偏りがちなジャンルの中で、時代の手触りを残す読み物として際立っている。ご支援いただける場合は特大じゃりつね。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。